日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
4月に入りました。新年度のスタートですよね、はい。今週はエアラインと空港でのショッピングの話題をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は得するエアライン&空港ショッピングと題してお届けします。まず前半はね、 LCC 格安航空会社のね、運賃と使い勝手というのを検証していきたいと思います。はい。今年はその日本版 LCC が次々にね就航して、空の旅の価格破壊が国内線でも始まりましたよね。
そうですね。3月には関西国際空港を拠点にしたピーチアビエーションが参入して、はい、この夏にはですね、成田空港をベースとしたジェットスタージャパン、それからエアアジアジャパンの2社が激安便を飛ばす予定です。
はい。この LCC のターゲットというのは、まあ、主にレジャー客とか帰省客になってくるわけですね。で、大手航空会社よりも、まあ、大幅に安い運賃ということで、はい、新しい旅行需要というのが、まあ、掘り起こされてね、あと飛行機を使った旅行の頻度が上がることがポイントというふうに言えそうですよね。はい。まあ、そのいい例が沖縄の那覇宮古線なんですね。
要するに本島から宮古島ってことですよね。
うん、そうです、そうです。
はい。この那覇から宮古の間の路線というのは、うん、去年の9月に、うん、既存エアラインの最低運賃より6割以上も安い、はい、片道2800円からの激安運賃でスカイマークが参戦しました。はい。これを迎え撃つ ANA と日本トランスオーシャン航空は、うん、2900円の割引運賃で対抗しています。
はい。まあ、いわゆる価格破壊というやつですけれども、ね、これによってね、宮古空港の去年の12月の利用客というのは前年同期比で 28% も増加したということなんですね。で、その観光課によると、市内の観光施設へのプラス効果というのはまだ出ていないんだけれども、まあ、帰省客とかはね、確実に増えているということなんです。こうしたようにね、その大手の値下げを促す LCC ショックというものは、まあ、これからもね、日本の国内のいくつもの路線で起こるんじゃないでしょうかね。
まさにショックですよね。はい。ピーチが就航した関空福岡間のように、うん、路線によっては新幹線だけでなく、はい、高速バスも巻き込んで、うん、まあ、空の旅のハードル、まあ、だんだん下がっていきそうですよね。はい。それでは国内線 LCC の就航で空の旅はどう変わるのか、こちらご紹介してまいりましょう。
はい。まあ、日本初のね、本格的な LCC と名乗るピーチなんですけれども、運賃の、まあ、上限下限でいうと、下限は高速バスと同じぐらいで、上限は大手エアラインの割引運賃の半額以下というふうに謳ってるわけですね。安いですよね。で、これまでのエアラインとはまあ比較にならない、こういった低価格というのが最大の魅力になってるわけですね。
そうですね。本誌に載ってるんですけれども、例えば4月1日から26日の間なんですけれども、はい、ここで見てみると、関空新千歳線は大手の普通運賃で 41,300円、はい、これがピーチでは5000円以下で飛べるということですので、うん、半額どころか実に8分の1以下、
ね、
飛行機の運賃とは思えないですよね。
で、ただね、その安さが売りの、まあ、LCC なんですけれども、はい、大手エアラインとは全く別の、ね、交通手段だと考えた方がいいんですよね。はい。まあ、というのもサービス内容というのが大きく違うからなんですね。
はい。うん、ちょっと驚いたんですけれども、はい、ピーチの基本運賃であるハッピーピーチがですね、うん、はい、うん、無料サービスだと僕らが普通思っている荷物を預かってもらうこと、はい、はい、うん、それから座席指定、はい、ドリンクサービス、うん、一切含まれていません。はい。荷物を預けると1050円、うん、はい、座席指定には210円かかります。うん、しかもこの金額というのはですね、うん、ウェブサイトでチケットの予約の時に同時に申し込んだ場合の金額なんですね。はい。空港カウンターで当日申し込むと、うん、手数料はその 2,3、うん、倍にまで跳ね上がってしまうと。
ここが本当に要注意なんですよね。
すごいですね。トラップですよね。
今までの感覚でね、当日でまあ空港で預けるとかっていう風にしちゃうと、いきなり上がってしまうっていうのはね、ちょっと驚きですよね。
はい。
はい。で、こういったその利用する人たちがね、まあ、全員が全員その付帯サービスっていうのを求めてるわけではないので、うん、必要とする人だけが追加料金を支払う方が公平だというのが、まあ、LCC の基本的な考え考え方なわけですね。うん。で、空港カウンターでの手数料というのが、まあ、割高っていうのは、まあ、いわゆる、ね、人件費がかかるためで、そのコストは利用者に負担してもらおうというふうな考え方なわけですね。
なるほど。
はい。
それからですね、都合が悪くなってキャンセルしたりですとか、うん、悪天候で欠航になった場合の対応も普通のエアラインとは違います、はい、お客さんの都合でキャンセルした場合、はい、ハッピーピーチでは払い戻しは一切受けられません、はい、便の変更はできるんですが、うん、こちらは電話受付の場合に4200円、うん、空港カウンターで申し込むと5250円の手数料がかかります、はいはい、で一方ですね、ピーチ側の都合ですとか天候上の理由で欠航した場合は、うん、払い戻しを受けることはできるんですが、うん、大手エアラインのように他社便ですとか、うん、他の交通機関への振り替えは行われません、
はい、なのでね、その、まあ、例えば観光だったりとか帰省の場合でその時間があるという時は利用できると思うんですけれども、はい、予定が変わることも多くてね、はい、時間にあまり余裕がないビジネスには向かないという印象ですよね。
確かにそうですね、うん、一方で真っ向勝負を挑む既存エアラインもあります、うん、低価格を武器にこれまで勢力を拡大してきたスカイマークです、うん、3月の末にですね、関空から新千歳とそれから那覇に就航して、はい、これはどちらもピーチとの競合路線になっています、うん、はい、でここにですね、よく似た仕組みの空席連動型運賃、うん、関空割というものを用意して対抗しています、
はい、まあ、スカイマークは神戸空港を拠点にして九州方面への路線というのも開設済みなんですね。でこれもピーチの強力なライバルというふうに言えますよ ね, ですね。で運賃はハッピーピーチと比べると、まあ、高めです。でもそのスカイマークは荷物の預け入れだったりとか座席指定に追加料金というのを発生しなくて、座席の間隔も大手と同じぐらいの広さということになるわけですね。
そうなってくるとですね、うん、ピーチのもう一つの基本運賃、うん、ハッピーピーチプラス、こちらと比べると、比較になるのかなという気がしますね、はいはい、こちらですと、うん、無料で荷物1個預けることができて、はい、座席指定もできるということなんですね、
はい、そうなんです、ところがね、このハッピーピーチプラスと比べるとスカイマークは意外と安いんですね。関空新千歳線の場合ね、関空割というのは3800円から18800円、はい、加減はね、ハッピーピーチの最安値とほぼ同じぐらいで、はい、上限はハッピーピーチプラスの最高値というのを下回っているんですね。
あとですね、うん、関空長崎線、はい、関空鹿児島線を見てみますと、はい、うん、普通運賃で比べても、うん、ハッピーピーチプラスの上限額を下回る水準になってるんですね、はい、うん、こうなりますと関西九州、この辺なんかはですね、 JR とも競合するんですが、うん、そうですね、どの路線も JR の割引切符より安いとなっているそうです、
うん、はい、そうなんですよね。でそして夏になるとね、はい、ジェットスターとエアージャが相次いで就航する成田でも、はい、ライバルとなるのはスカイマークなんですね、成田をハブにした、ま、北海道や沖縄の路線、成田シャトルというのを開設しています。羽田を発着する路線よりも2割ほど安い運賃になってるんですね、うん、後発となる LCC2 社というのがスカイマークに対抗する運賃を打ち出してくるというのは、まあ確実でしょうね。
そうですね、
はい、まあ、こういったことを、ね、まあ、全体的に見てみると、付帯サービスを全く求めずにとにかく安く移動したいならピーチをはじめとする LCC、はい、でスカイマークは大手エアラインから乗り換えても違和感がない上にね、運賃には割安感があるということになりますよね。
そうですね、はい、使い分けっていうのをうまくしないといけないですね、はい、さあ続いては国際線の方もちょっと伺ってみたいんですけれども、はい、海外で LCC は本当に使えるのか、はい、ということでですね、うん、LCC の乗り継ぎで最安をつかむコツというのを教えていただけるということなんですか、
はい、LCC の増加が最も増えているというのが、はい、各地の空港と韓国のソウルを結ぶ路線なんですね、はい、
2009年に韓国の LCC チェジュ航空が関空に就航したのを皮切りに、うん、アシアナ航空の子会社エアプサン、はい、それから大韓航空の子会社であるジンエアといったような航空会社が各地の空港に相次いで就航しました、はい、で去年の暮れにはですね、うん、新たに独立系のティーウェイ航空というのが福岡に就航して、はい、現在韓国系の LCC だけでも実に5社、うん、日本に飛んできてるそうです、
うん、そうなんですよね。で実はその韓国系の LCC というのは世界の一般的な LCC に比べてサービスレベルというのは高いんですね。ほうほう、預け入れ荷物というのは15キロまでは無料、はい、で軽食も無料で提供する LCC というのが、まあ、あるんですね、はい、でエアプサンに至っては親会社であるアシアナ航空とのコードシェアまで行ってるんです。
超 その方が全然いいんじゃないですか。
そうです。ただね、こうしたサービスの充実ぶりもあってかね、韓国系の LCC では LCC なのに安くないという、そういう事態が起こってるんですね。
何ですかそれ。
韓国はね、日本と同じで団体ツアーを利用した海外旅行というのが一般的なんですね、はい、で韓国系の LCC にとっては日韓のツアー客がまあ重要な顧客になってくるわけです。なので単体の航空券で激安競争を繰り広げる必要がないんです。つまりその LCC の利用にあたってはね、実は安くない LCC があるということを頭に入れておきたいんですよね。
はい、
はい、で既存の航空会社との価格差が1万円を切るようならば、まあ、マイルとか機内食があるかないかも含めて損得をねよく考えてみた方がいいかもしれないですね。
安くない LCC ってなんだって話もありますからね。
まあそうですけどね、はい、
そして LCC の場合、利用する空港ですとか、うん、フライトの時間帯が不便なことがあるっていうことも注意したいですよね、はい、例えば最も安い運賃のフライト時間を調べると、うん、まあ、それが深夜ですとか、はい、早朝になっていて、うん、もうちょっとこう利用しやすい時間帯にしたいなと思って便を変えた途端に価格が跳ね上がるっていうこともありますよね、
はいはい、それっていくつか本当に注意点というかね、落とし穴があるわけなんですけどもね、はい、それを踏まえると LCC の利用が進められる路線というのは限られてくるわけですね。
あのショートカットしちゃって本当申し訳ないんですけど、はい、答え教えていただけますか。
はい、関空発の台北行き、そして羽田や関空発のクアラルンプール行きといった路線なんですね、はい、羽田の便は深夜発、翌日午前の到着なので短い日程の旅行にもまあ便利なんですね。
皆さんお聞きになりましたか、
はい、
LCC の利用がおすすめなのは、うん、関空発台北行き、はい、それから羽田ですとか関空発のクアラルンプール行きなんだそうです、うん、
はい、
いや勉強になります、うん、でですね、あの先ほどちょろっとお話しした乗り継ぎ活用のコツということなんですけれども、はい、あの海外とか見てみますと、アジア全体にこうネットワークが張り巡らされた LCC がありますよね、は
いはい、うん、その代表例というのがエアアジアグループなんですね、はい、でハブであるクアラルンプール国際空港からのね、就航都市の数というのは国際線だけでももう優に20を超えてるわけですね。でジンエアとかチェジュ航空といったその韓国系の LCC も就航都市というのをもう非常に拡大している状況にあるわけです、
はい、例えばタイのリゾート地プーケット、うん、こちら行く場合既存航空会社を利用すると日本からは直行便がありません、はい、ですのでバンコクとかそういうところで乗り継ぎが必要になってくるんですね。ところがバンコクまでの席はあるんですけれども、うん、その先の席がないですとか、うん、あっても残席が少ない、はい、チケットが高いというようなことも起こります、う
ん、はい、そんな時はね、そのエアアジアグループ内の乗り継ぎ便をまあ検討するといいんですね、うん、クアラルンプールからプーケットへは1日4便というのが就航しているんです、はい、でしかも日本発クアラルンプール経由のプーケット行きというのは一部の便でバゲージスルーサービスに対応しているんですね。日本で預けた荷物をそのまま最終目的地まで運んでくれます。
バゲージスルーは既存の航空会社では当たり前のことなんですけれども、はい、うん、LCC では珍しいサービスですよ ね、
すね。
時期にもよりますが、うん、プーケット行きのチケットは既存航空会社に比べると大幅に安いので、はい、これはまあ使わない手はないですよね、
はい、あとその経由地の、ね、クアラルンプールでは入国手続きというのが必要になるわけなんですけども、事前に、ね、自分でチケットを印刷しておけば、はい、エアアジアのカウンターにもう一度並ぶ必要がないんですね、うん、入国後そのまま次の搭乗ゲートへ向かえばいいので便利ですね。
そうなんですね、
はい、
今発売中の日経トレンディ4月号本紙の方ではですね、まあいろんな企画がありましてね、はい、現役 CA は見た韓流 LCC の実力を登場チェックって、もうこう見たとか韓流とかもう、まあ、トレンド誌ですけどね、
あのちょっとこのタイトルはどうかなとは思ったんですけども、どうしてもあの行きたいっていうふうに言われたんでちょっと押し負けちゃったんですね、はい、
それからですね LCC 徹底活用テクニック、まあ、こういった記事も掲載していますのでぜひご覧ください、
はい、
週刊日経トレンディ番組前半は LCC の運賃と使い勝手についてお届けしました。
週刊日経トレンディ今週は得するエアライン&空港ショッピングと題してお送りしています。で後半の方ではね、得する空港ショッピングについてご紹介したいと思います、
はい、
まあ、最近空港で買い物をする魅力というのがね、まあ、非常に増えてきてるんですよね、
はい、
主要な空港が大型ショッピングセンター化してるんです。
各地の空港を運営する会社が、うん、まあ、いわゆる空中ビジネスって言えばいいんですかね、
はい、
まあ、これを頑張っているようなんですけども、なんでここまで力を入れるのかっていうのがちょっと疑問なんです。 んですけど、
はい、航空収入以外の収入を、ね、増やして、はい、その増加分を着陸料の引き下げの原資にしてね、はい、それによって路線を増やして旅行客をさらに呼び込むというそのプラスのサイクルというのを狙っているわけですね。はい、まあ、日本の空港はね、着陸料が世界一高いというふうに言われてますからね。
ですよね。
はい、
これすっごい驚いたんですけど、はい、年間およそ3000万人が利用する成田空港、うん、ここがですね、はい、実は飲食や物販のショッピングセンターとしては、うん、日本最大の売上高を誇っていると、うん、ラゾーナ川崎とかよりも、
うん、そう、
ね、営業規模が大きいってんですから、はい、びっくりしました、
はい、
で去年の夏には第2ターミナルの一般エリアをリニューアルして、うん、およそ8割の店を入れ替えました、
はい、
例えば低価格メガネブランド、うん、ジンズのサングラス専門店スペクトルジンズといったようにですね、うん、新顔を多く取り揃えているそうです、
はい、あとその成田街っていうね、こういうキャッチフレーズ皆さんご存知ですかね。それをもう反則で使って、はい、一般のショッピングセンターと同じように福袋まで売る年末年始セールというのも行ったんですね、
はい、
周辺の地域のね、人たちをその空港にね、まあ、呼び込むというかそういった周辺から買い物に来る人を増やすために、はい、48万枚のチラシというのも配布したそうですよ。
空港が、
はい、でこれは他の国際空港にはない取り組みですよね。
そうですね。
今後はその羽田空港をはじめとして他の空港にも広がるんじゃないかなと思いますね。
空港の中でも、うん、免税店が揃う出国エリア、
はい、
ここでもですね新しい流れがあるんだそうです、
はい、
あの複数のブランドを集めたセレクトショップならぬ、うん、はい、セレクト免税店、
セレクト免税店ね、
はい、増えていると。
はい、
去年12月に成田の第一ターミナルにファソラタックスフリー原宿がオープンしましたと、はいはい、成田なのに原宿、
うん、
一世三宅など複数の日本のファッションブランドを並べた自主編集の売り場が特徴ですって、もうなんか伊勢丹みたいになってきましたね
そうですね、はい、で出国エリアで自由に買い物ができる時間というのは短いですよ ね、
そうですね。
なので買い上げ点数を、ね、上げるためにはテーマやターゲットをはっきりと打ち出すことというのが重要になってくるわけですね。でこういった動きの背景にはブランド単体の店を出すよりもリスクが少なくて入れ替えの融通も効くというね、そういう事情があるわけですね。
ああ、そういうことですね、はい、そして今年最も注目を集めているのが秋に開業する予定の関西国際空港の LCC 専用ターミナルです、
はい、
ただですね、うん、その安い運賃に引かれて、うん、まあ、空の旅をする人が物を買うかどうかっていうのが焦点になってきますよね、
はい、ただですね、これに対してその関空ではね、LCC のお客さんはね、空港にとってはとてもいい客であるという、そういうふうな自信を見せてるんですね、はい、で実はアジアの LCC ターミナルでは大手キャリアが拠点にするメイン空港より免税店の坪効率が2倍以上高いそうなんですよ、
ね、うん、これ驚きですよね、
うん、安い運賃で飛行機に乗る分ね、その LCC の客の買い物意欲というのは旺盛なようなんですね。関空の LCC ターミナルでは時間消費というのを重視してるんです。
時間消費、
う
ん、
はい、どういうことかというと、はい、まあ、一般に LCC は出発便が遅れないように空港に早く来るということを進めているわけなんですね。
あ、そうですね、う
ん、
はい、
その分ね、お客さんがその空港で過ごす時間というのが増えるんですね。
その間に消費してもらおうと、
はい、そういうことです、
ね、なるほど、
うん、
さあ、それではですね、うん、国内の空港で買い物をするときにどうすれば有利に買えるのかというのを知りたいんですけども、うん、
はい、まずね、その免税品の価格自体はどの国内空港免税店でも基本的に変わらないんですね、
はい、
でそこで役に立ってくるのが免税品の事前予約サイトというものなんですね、
はい、
化粧品とかお酒、こういったものを扱う総合免税店の運営会社が予約サイトというのを開設してるんです。
知らなかったんですけども、うん、例えば成田の NAA リテイリングの予約サイト、うん、こちらを見るとですね、うん、期間限定のキャンペーンで化粧品や香水を5000円以上予約すると購入時に 5% 割引、うん、
はい、
それからその他にもですね、予約サイトの利用者にポイントカードを発行して 5% から 6% のポイント還元ができるところもありました、
うん、
そして最後なんですけども、うん、海外の空港での免税店ショッピングについても教えていただきたいと思います、
はい、
なんかですね、ソウルのインチョン国際空港の免税店っていうのは、うん、売上で世界の 1-2 を争う規模というふうに書いてあるんですけども、
そうなんですよね。で、ウォン安のその高評価でね、争っているのが大手の2社、ロッテ免税店とシーラ免税店なんですね、
はい、
で去年の大きなトピックとしてはルイ・ヴィトンが出店したということなんです、
は
い、で空港の出国エリアには絶対 対に出店しないというふうに言われてきたルイ・ヴィトンっていうのをね、はい、シーラがインチョンの出国エリアに誘致したんですね。
これなんか世界の免税店関係者には衝撃のニュースだったそうですね。
本当に衝撃になったそうですよ。
なんかこれ見るとですね、うん、もう出国エリアにルイ・ヴィトンが出るのはインチョンが最初で最後とまで言われてるとか、でこのシーラなんですけども、うん、ルイ・ヴィトンの他にミュウミュウですとかプラダといったような空港にあまり出店しないブランドを集めて差別化を図っています、はい、で一方対抗するロッテもシーラから撤退したグッチを逆に呼び込んで、うん、新たにボッテガ・ヴェネタのブティックも設置したそうです、
はい、このブランドの誘致合戦というのは市内の免税店にも波及しているんですね、はい、1月にはロッテが本店をまあ増床してこれまでシーラにしかなかったジミーチューを、ね、出店して2月には日本でも人気のトリーバーチというのが加わりました、まあ、当然割引とかセールも非常に盛んになってきているわけですね。
そうですね、う
ん、
日経トレンディ4月号では番組で取り上げた内容の他にも空港ショッピングについては国内 VS 海外空港編と銘打ってブランド商品の正規価格と、うん、それから国内外それぞれの空港での価格を解説したりしています、はい、ブランドショッピングを楽しみたい方は必見です。週刊日経トレンディ、今週は得するエアライン&空港ショッピングと題してお届けしました。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部の皆さん、その最前線で頑張っていらっしゃる皆さんが今一番気になっている商品サービスは何でしょうということで、今週は1号さんをお迎えしてお届けしてまいります。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
やはりねガジェット系が強い1号さんですけれども、今週ご紹介いただく商品は何でしょう。
ですね、これまだちょっと日本に入ってきてないんですけど、入ってくる予定のもので、はい、パワートレックというですね、
パワートレック
いわゆる携帯型燃料電池というものの、
へー、あの燃料電池っていうとこう水とかをこう入れると電池になるとかっていうやつでしたっけ。
これはその今おっしゃったようにですね、はい、あの反応を起こすためには水をちょろっと垂らしてあげる、ちょっとの水ぐらいはまあ手に入るから、その燃料を備蓄しておけば、例えば一切電源が手に入らない状況になるとか、例えばアウトドアで長時間過ごすとかですね、そういう場合に結構いくらでも起こせるっていうですね、電気を発生させられるというですね、
まあ、水だけありゃなんとかなるってことですもんね。これ実際容量といいますか、そのパワートレックでどのぐらいの家電製品を使えるものなんですか。
ですね、あの家電製品というレベルではないです。あくまでその携帯性とかでですね、
充実
してあってですね、基本的にそのモバイル機器入ってるんですね。
じゃあスマートフォンの、まあ、緊急的な電源になったりだとか、
うんね、
ノートパソコンの予備電源だとかっていう感じですかね。
そういうことですね。これ昔もね、日本でもその東芝が出そうともしていたんですけど、はい、どうやらまあちょっと商業的にうまくいかないということですね、今引っ込んじゃっているような形になっていて、これはそのスウェーデンの会社がですね、作って、まあ、その春に発売して日本にも夏には入ってくるようなことが言われている。
これ実際持ち運びするとして大きさって大体どのぐらいの感じでしょうね。
ですね、スマホよりはだいぶごついんですけれど、はい、バカでかいものではなくて半タブレットぐらいのサイズをイメージしていただければ。
だいたいそのぐらいの大きさなんですね。まあ、それでいくつかのモバイル機器がいざという時に電源として使えるんであればいいのかなという感じはしますね。
率直にですね、これあの普通の人に必要かというと必要ではありません。
はあ、
断言します。
断言。なぜかというと日常利用に関してはもっと軽いモバイルバッテリーが結構進歩してますので、
まあそうですよね、
非常用に持っておくというケースと、まあ、それ以外ですと本当にまあ電気のないところにですね、長期間行く人っていうですね、そういう形なんですけれども、ちょっと技術的に心惹かれる。
まあ確かにそうですよね、燃料電池っていうの自体が新しいですからね。わかりました。さあそれでは1号ずつスコア参りましょう、このパワートレックのホニャララ度を10点満点でお願いします。
じゃあ、未来に期待度7.5 です。
7.5 刻んできましたね。分かりました、はい、特にあの1号さんの場合なんかは自転車であの遠出なさることなんかも多いでしょうから、ね、
そこまで辺境に行ってないですけど
まあぜひあの活用できる方にとってはですね、本当に未来を感じるアイテムかもしれません、
ね、はい、はい、
ということで、いちごずチェック、来週も日経トレンディ編集部員の最も気になる商品お届けします。今回ご紹介したのはパワートレックでした。いちごさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今回は LCC だったり、空港のねショッピングセンター化というテーマだったんですけども、
面白かったですね、
うん、それは免税店とかね使ったりします。
あの僕はですね、うん、基本的に、趣味でいうと時計をずっと見て回るんですけれども、はいはいはい、あと実用的なところでいうと、うん、香水、うん、あのオードトワレとかをまとめて買っておくっていうのが多いですね。あの大体ブランドが決まっているので、はいはいはい、そこで安く買っちゃった方がお得っていう。
なるほど、
はい、
我々の雑誌とかでもね、その免税店っていうのが前はすごくやってたんですけども、はい、だここへ来てまた久しぶりに免税店みたいなのを注目してみたんですね。そうするとやはり面白いということになってるわけですよ。
ですね、
うん、でね、実はまあその免税店だけではなくて、今その LCC が入ってくることによって空のまあビジネス、空ビジネスね、空ビジネスというのが非常に変わってきてるわけですね。もうその当然運賃の競争もあって鉄道とかも含めてね変わってきたりとかしてるんですけど、ただそういった新しい路線がいっぱいできることによって空港とかがね、それもこう変わってきてるし、その中にいるブランド競争だったり、その割引合戦だったり、いわゆる空港空周りのビジネスというのがいろいろ動き出すというところが非常に、まあ、今年の注目点かなという気がします ね、
ですね。買い物は空港でっていうのが当たり前になってくるかもしれません。
はい、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。